出演者のリー・ホンシンさん、女優のワン・キンジンさん、そしてプロデューサーのガオ・ウェンフンさんがお見えになっておりますので、お呼びしたいと思います。それでは Q&A 始める前に、一言ずつ皆さんからご挨拶をお伺いしたいと思います。じゃあ、ガオ・ウェンフンさん、どうぞ。
皆さん、こんにちは。私はこうです。はじめまして、よろしくお願いします。
大家好，我是王静婷，我在里面饰演的是大雄表姐的角色，希望大家喜欢，谢谢。
こんにちは、私はダーシャンという役をしました。皆さんに気に入ってもらえるといいです。ありがとうございます。
李宏基さんは皆さんご存知かもしれませんが、台湾金馬賞で最優秀新人俳優賞を受賞されましたので、おめでとうございます。
大家好，我是李宏基，然后这是我第一次来日本，然后非常高兴在这边可以跟大家见到面，谢谢大家。
皆さんこんにちは。僕は李宏基です。初めて日本へ来ました。皆さんに会えてきてとても嬉しいです。ありがとうございます。
一人ずつ僕の方から一人一つ質問をして、その後で場内に質問をしたいと思います。まずガオさんにはこの、企画をですね、どういうところが面白いと思ってプロデュースをやられたのかという話をしたいと思います。
做这个电影其实一开始是因为我们想用李白的诗《将进酒》来做一个有关联但是不一样的电影，所以我们就选了《将进酒》的诗，然后选择了这一种蓝管的这种演唱的形式来作为开头，然后开始发展整个故事。
最初この話の企画があった時はですね、冒頭に出てくる李白の詩ありましたね。《将进酒》というお酒に関する詩、それで何かこう面白いちょっと変わった今までと違うものが取れないかなと思いました。もう一つの要素としては今南管というか南の句だって書いてあるんですけど。これは台湾のいわゆる伝統的な戯曲の中で、例えばこう特に台湾でその芝居する中に南と北ってあるんですけど、その南の管と書くんですけど、こちらの音楽を先に想定したと。
じゃあこの映画で使われてるその音楽っていうのはそこの音楽
ですか。
はい、それでは俳優の方お二人には特にチャン・ソーチー監督の演出についてお聞きしたいと思います。多分お二人とも初めてですよね、多分。
我这次是第一次演出，之前都是导演的工作人员，是做导演组的。然后这次很难得，导演就亲自了，说请我客串这样子。
そうです。私は初めて出演させていただきました。本来私は監督のスタッフでした。演出部にいました。そこから出していただいたという。
それはどの時点で出演させていただいたんですか。
其实我们每一次都会去跟导演聚一聚，每个案子之前回去都会聊聊天啊。那其中有一次回去的时候，导演就问我说有没有兴趣演这个角色，然后我想说，我应该就是演客串两场戏吧。然后接着就是大家看到荧幕的样子。
大体監督の作品参加するときっていうのは、作品する前に監督の会社に行ってみんなとお話をするんですけど、そうやっておしゃべりしてるときにちょっと出てみないって言われまして、あいいですよって、きっと2つか3つぐらいのシーンだと思っていたんですけど、結局こうなりました。
それは素晴らしいです。じゃあ李宏基さんは主役ということでかなりきついシーンもたくさんあったと思いますが、監督の演出はどのように厳しい方だったんでしょうか。それとも好きなようにやらせてもらったんでしょうか。
其实导演在这个过程中呢，他很让我自由的去发挥。他觉得主要是要我给最真实的情感，就是不论这场戏是喜怒哀乐，如果这场戏如果是痛苦的，可是这时候我的感觉是开心的，他准我这样子做，所以我就会跟他就像在互相创作嘛，然后创作出一个好像是另外一种方式。
監督は常に僕に対して非常に自由にさせた演技をさせてくれました。 ですからの僕は割と自分の自由な伸び伸びと自分のと演技をすることができましたが、で一番監督言われたことは何かというか、僕は彼と一緒にとコラボレートしてたと思うんですけども、僕自身が悲しいと思ったり、僕自身が辛いと思ったりっていう、そういう情緒をすごく大事にしてくれたので、そのまま自分の思ったように感情を見せることができたと。そういう意味では監督と一緒にこの作品を作っていくという意味では非常に面白い仕事になったと思います。
ありがとうございました。でも時間も限られてますので、早速の場内からの質問を受けたいと思います。
主人公のことでお聞きしたいんですけども、自分にとってこういつでも一緒にいてくれるものを大切にするキャラクターだったと思うんですけども、大きく見てアリも魚も女の子も三つとも同等な感じなんでしょうか？
我觉得他是在我生活中，就是例如说蚂蚁，或许对我来说像我哥哥一样，可是我得不到他很亲近我，可是我们的关系就是确实在一个很微妙的嘛。然后包括我觉得妈妈很爱念，哑巴不爱念。我觉得或许是我在自己的内心当中都有一些匮乏。所以我一直不断地学习如何爱人这一件事情，重新学习爱，但它或许不是在人的身上，或许是在我身旁的小物品上面。
これは僕の考えです。僕が演じるこのキャラクターに対する考えです。生活の中でアリは僕の兄さんみたいにとっても近くにいるんだけども、でも僕の役と兄さんの関係ってとても微妙で、近いければなんかこう微妙な関係にあると思ってました。でお母さんは本当によくしゃべるお母さんが相手だったし、で自分が好きになったその言葉を、ね、話すことができない女の子っていうのはまた全然話さないという、そういう中で僕は何か自分に欠けているものをこう探していくっていう風な自分の情緒を持ってました。でその中で僕の演じる人間その登場人物っていうのは主人公はどうやって人を愛していくんだろうということを学んでいくっていうふうに僕は捉えて演技をしてました。
キャストの方お二人に伺いたいんですけれども、この映画の中でかなりその時間の流れが飛ぶところがあって、まあ、行ったり来たりするところがあったんですけれども、撮影の時にその辺についてはあらかた理解をして演技をされてるんでしょうか？それから最終的に完成したフィルムを見られて、その辺どういうふうに感じられました
か？我觉得人生就是这个样子。我常常在不好的状态的时候，我都不知道今天是几月几号或者是星期几，因为我就只能活在当下。可是有时候，例如说我很好，我又会活在过去，所以我觉得这个时空对我来讲，它已经脱离一个时间轴，它只是一个很情感的一个问题。
まず一つのと最初のお答えなんですけど、多分人生でこんなもんなんじゃないかなってすごく思いました。っていうのはなんか自分にすごくなんか嫌なことがあったりと辛いことがあったり良くないことがあった時っていうのは、それが何月何日で何曜日だったっていうのは結構覚えてないもので、もうそこでわひどい目に遭ってるなと思いながらもその場所で生きてるしかなかったり、でもなんかとても、楽しくて美しかったり良かった素晴らしい攻撃だったりすると、そこの過去に浸ったりするので、おそらく作品も時間軸で動いているというよりも情緒の軸で動いているんじゃないかなと思います。
其实我们在这部片子拍的时候不太知道说发生什么事情，只知道单个单个事情。那这就好像是我们面对事情的时候一样，我们永远没有办法知道是整件事情是怎么样，我们只能知道说事情来了我们去面对。那这就是我们拍片的时候感受到的东西。
実は撮影してる時に何撮ってるかよく分かってませんでした。っていうか要するにその時その時に与えられたシチュエーションにこう向かってと演技をしてましたので、でもそういうことっていうのは世の中っていうか人生の中でもいっぱいあることで、私たちが何々暮らしてる中で実は全面的に分かってないその局部のところで自分が出会うものに相対していくっていうそんな感覚で演技をしていました。
出来上がった作品見てどう思った？
作品完成之后真的还蛮惊讶的，因为其实有些片段我们没有想到导演会选择这样的剪接方式。那第一次看完可能会觉得，有点晕眩。可是第二次、第三次、第四次，直到这次在这边看的时候，有一个特别的感觉， 是你看完你人生好像你没有办法去预测所有事情，然后就只能是片段片段，那跟人的交错也可能是片段片段的东西。导演选择这样的方式去交代给观众，我觉得是一件很特别的事情。
正直一番最初にこの後完成作品を見た時、私はすごくびっくりしましたと。で、最初見た時にまさかこんな風に監督が使ってらしてこんな風に編集すると思っていなかったので頭がクラクラしました。で、こうやって今回もここで見せていただいて3回も何回か 見るうちに別の気持ちを自分で思いましたと。作品をこれ見終わって人生ってやっぱりこういう風に予測できないんだなと。で、非常に断片的なことがこう集まってで集約してできてるんだなと。だからそうやってそこで一過性で出会ったり過ぎ去っていくっていう姿を監督は撮ったなと思って、私はすごく特別な映画に感じました。
哎，好像我看十次都还看不懂，就是说，哎，我觉得每一次有每一次的感觉啦，因为我觉得这一部电影它像一个诗，就过去我们几百年留下来的诗，好像每一次看的感觉都是不一样，即使它是散散的，或者是好像没有讲得很明确的时间地点。可是它却会让你有一个心境的感受吧，所以我看完就觉得它像一篇诗一样。
今なんとなくどうしましょうとおっしゃってましたけど、なんか10回見て10回分かりませんというか、毎回見るときに自分の感じるものが違うので、最初の頭にリハビじゃないですけど、なんとなくこう映画は詩だな、詩的だなと思いまして。昔のやっぱ中国の詩っていうのも何百年とやっぱり、前に書かれてずっと生きてきましたけども、見る人にとって全く違う、なんて言うんだろう、解釈もあるし、その解釈の仕事非常に広いです。ですから物事っていうのはああいうふうにこう明確でないこともあるし、また時間的なことでも割とこう盗作してしまったりとか、そういうこともあるんじゃないかなと思ってます。ただ最後に残るのがそういうところが不確かで曖昧ですけども、何かと心に自分に残っていく、それがこの作品だと思います。
プロデューサーの真央さんに聞きたいんですけども、監督の今回の作品に対してプロデューサーとしては一番苦労した部分というのは何でしょう。それとプログラムを見るとスーパーバイザーというタイトルがついていらっしゃるので、そのプロデューサーとスーパーバイザーとの違いというか、どういう役割だったのかをお聞きしたいんですけど。
好，谢谢。基本上我跟张作骥导演，我觉得我们在工作上面应该是非常愉快的，就是很多事情都是可以讨论的。然后他有时候他可能会想，比如说这个片，所以他怎么剪接的时候，他会想到，如果剪到让人家看不懂，没有关系吗？我说对，非常没有关系。你可以把它完全按照你想要的方式去剪，那不要考虑那个影展的评审喜不喜欢，不要考虑观众喜不喜欢，我完全支持。
僕は監督と仕事をしていつも楽しいですので、一緒に仕事させていただいて、常に相談できるし、話し合えるし、そういうふうに相談できる間柄だからです。で、例えばこの作品に関して編集に関して監督にやっぱり質問されましたって、これ分かんなかったらどうしようみたいな話があって、で僕はどうしましょうって言ったので、僕は答えたのは分かんないままでいいですよと、全然問題ないと、あなたがどういうふうに撮りたいか、どういうふうに見せたいかっていうものをそのまんまと編集してくださいと。で、例えば映画祭、日程祭の審査員が分かんないとか、観客の人が分かんなくてどうしようってことはちょっとひとまず置いといて、まず君のやりたいようにやってくださいと話しました。
有关于监制跟制片什么地方不一样，我想大概就是监制 supervisor 可能他的，我认为他的范围可能更大一点吧。所以在这个片里面，我参与的程度也可能就比上一个片子我 standard producer 可能参与的范围就更大了一些。
多分今のね、スーパーバイザーとのプロデューサーっていうののことなんですけどね、各国でそこのほら意味合いが違ったりするじゃないですか。
でもこれ完成
って言ったら完成って意味
で、
完成って意味で言うとやっぱり今コウさんお答えになったままで、結局普通にプロデューサーって言われる人もいろんな職種をするんだけど、完成なので多分ファイナンスしてたりとかもうちょっと広くいろんなことをしてるので、そう、はい、だから完成とプロデューサーを兼ねてるという意味だと思います。
非常に簡単です。日本のタイトル水星無視というんですが、漢字は同じなんですけど、現代は酔っ払い水という字の次 意味喧嘩を打ってた英語のタイトルのタナトスとそれ関連して、トランクとなってますが、この辺に意味を込めてらっしゃるんでしょうか。
其实我们的片名应该是要有点，那因为在这个片子里面，醉生梦死，那中间的点，因为那醉代表的是母亲，然后生梦死分别代表就三个男生。啊，我想由红旗给他介绍一下这三个角色，因为这个电影里面母亲她影响力非常大，所以我们就用醉，然后点，然后再用生梦死来带出三个角色。
すみません、これ、本来の意味で言えばやっぱり点がついてる方が作品には正しいそうで、用というところで点がついてるのはそこは母だけ、それを象徴するのは母親だそうです。というのは母親があと彼ら男性に及ぼした影響が非常に大きいので、そこで今回になっていて、あと、夢とか死ぬとかってありますね、生きるって、この3つはそれぞれの男性を示していて、そこは
さんに説明してほしいと。最就是妈妈嘛，对不对？因为他为什么会把这个字摆在最前面？那醉生梦死全部的意思就是代表，就是不知道度日如年，就是不知道现在做什么，借由酒精，就是每天过一天十天，醉生梦死是这个意思。然后醉是妈妈嘛，因为妈妈在戏里面是影响我们这个三个男生里面非常大的一个，会影响我们所有生活方式，包括我们今天为什么会变成这个样子，生活那么辛苦，都是因为妈妈。生就是硕哥，就是我很敬重的大哥，因为他是为了生存，所以他就是代表生这个字。然后呢，梦就是哥哥，在妈妈的感觉里面。在我的感觉，在大家面前就是好学校，然后有好的工作，就是都很好，整个都很好，就像一个梦一样。那死就是我，那我觉得我这个人就是看着所有身旁的人慢慢走向死亡，这个字，中文的死亡，但是它并不代表说它是一个生命的结束，它或许是一个新的开始。我觉得已经有点超写实了吧。
とにかく今お話したように、その酔っ払うという字、水という字が前にあるって、それはお母さんで、お母さんはいつもなんか生きてるか死んでるか分からないんですが、アルコール中毒になっていて、そうやって日々がこう過ぎていく、死んだまま生きてるのか、生きてるのまま死んでるのか、で、今、コウさんからお話があったように、あとその3つ その生きるっていう字に、生に関してはどっちかというと生存の生で、生活していくために何かをしていくためにホストしてるお兄さんいますよね、ソウさんっていう、彼がこの生きる で夢は何かっていうと、僕 の兄役だった人に託されたもので、なんか母から見ると良い学校を出て、でいい仕事をしてほしかった、いい学歴を持ってるわけですから、こう夢を託された存在としての兄がいた。で僕がやった弟が死だと思いました。死っていうのはある意味では僕はいつもいろんな死を抱えて見ていて、ネズミが死んでいるようなもの、でまた周りの人が死んでいるのを見てたりもします。でもただ結末的に考えると、この死という言葉が本当の死なのかどうか、ある意味ではそこからの始まりかもしれませんし、でまた何て言うんでしょうか、ちょっとこう超現実的だというかシュールな世界としての死だなっていうふうに僕は捉えています。
はい、ありがとうございました。